面接直後に異なる第37。その1、面接中に事態を決意すればすぐ伝えた方がいいのか。面接中、自分が希望する労働環境ではないとわかることがあります。社屋な想像と異なり入社したい気持ちがなくなった。面接官の対応の悪さに辞退したい気持ちが強くなった。提示された労働条件がそろわず入社の考えが変わった。想像していた様子や条件が異なれば面接中にも関わらず辞退しようと考えるでしょう。辞退を決意すればやはり早めに伝えた方がいいと思いますがどうでしょうか。確かに早い行動は大切ですが面接中に伝えるのは控えた方が適切です。面接中に突然辞退しますという一言を言えば場の雰囲気が悪くなります。わざわざ時間を割いて面接してくださっている面接官にも失礼であり落胆させるでしょう。また早まった決断は間違いを引き起こす原因にもなります。面接中は緊張のせいで考え方が偏ったり狭くなったりしている場合もあります。しばらく時間を置いてから考え直すと気持ちが変わる可能性もゼロではありません。判断や決断を間違えないためにも次回の連絡は面接を終えてから伝えた方が賢明です。面接が終わって落ち着いても考えが変わらなければ正式に次回の連絡を入れます。電話やメールなどを最低限に次回の旨を伝えましょう。面接中に次回を決意しても面接が終わりしばらく時間を置いてから伝える。面接直後に異なる第37。その2、面接が終わった後面接官の顔を思い出せますか。面接が終わった後面接官の顔を思い出せますか。どのくらい細かく思い出せるでしょうか。思い出せなければ面接官の顔をきちんと見ていなかった証拠です。見ていたつもりでも実際は下を見ていたり目をそらしがちだったりしていたのでしょう。思い出せないという事実がよく見ていなかった証拠です。緊張や恥ずかしさがあるかもしれませんが相手を見て話すのはコミュニケーションの基本ですね。顔を思い出せなければ反省して次からきちんと面接官の顔を見て話しましょう。あなたがしっかり前を見れば面接官もあなたの顔を覚えやすくなります。面接が終わった後面接官の名前が描けるくらいはっきり覚えていたいところです。面接では面接官の顔をしっかり見る。面接直後に異なる第37。その3、家に戻るまでが面接。面接が終われば余計な寄り道はしない。面接が終わると緊張から解放された反動で油断しがちです。もう言葉遣いや態度を見られる心配はないと思いますが実際はわかりません。面接が終わった後でもどこで社員が見ているかわかりません。部屋から出た途端疲れた表情でため息をつけばたまたま廊下を歩いている社員に聞かれるかもしれません。緊張感のない様子を見られればせっかく良い印象が悪くなってしまうでしょう。面接の後は疲れが押し寄せ帰り道の途中にレストランで一休みしたくなることもあるでしょう。もちろんレストランで食事するのはいいのですが非常識な言動には注意です。食事の態度が悪かったり友人に電話をかけて面接官の悪口を言ったりするのはよくありません。たまたま見合わせた社員が見聞きしているかもしれません。帰り道の途中信号虫や歩き方構成が社員になることもあるでしょう。非常識な様子を見られるとそれが本性と思われ評価が真っ赤につながるでしょう。悪い評判はすぐ採用担当者に報告が届きます。気をつけたい場所はまだまだあります。コンビニ、歩道、駅、書店、電車の中などです。会社の近くはどこも社員がいる可能性があります。面接が終わった後は用事がある場合を除きできるだけ無駄な寄り道は控えましょう。家に戻るまでが面接です。面接が終わっても家に戻るまでは面接が続いていると考え緊張感を維持しましょう。面接が終われば用事がある場合を除きできるだけ無駄な寄り道は控えてまっすぐ帰る。面接直後に異なる第37。その4、気分転換も就職活動の一環。面接を受けるにつれて面接に対する意識が弱くなりがちです。面接対策や意気込みがだんだん弱くなってくる。いわば流れ作業のような状態になるのです。どうせ不採用でもまた次があるだろう。初心を忘れ感覚が増しやすくなるのです。心当たりがある人も多いのではないでしょうか。だらしない気持ちでは面接がうまくいかず不採用になるのも当然です。不採用になるとさらに心が腐っていくという循環。面接は一社ごとに新鮮な気持ちで受けたいですね。これを防ぐ方法としておすすめなのが面接が終わった後の気分転換です。面接が一社終わるごとに心が晴れやかになる気分転換をしてみましょう。本も一冊読む。映画館で映画を見る。親友と思い切り語り合う。友人たちとカラオケで歌いまくる。自分で思い就職活動を忘れる時間を作れば心と体がリセットされます。ストレス発散にもなるため就職活動の活力を再び取り戻すことができるでしょう。就職活動は長期戦です。適度な気分転換の上手に取り入れうまく乗り切っていきましょう。気分転換も就職活動の一環なのです。面接の後には気分転換をする。面接直後に異なる第37。その後、失言に後悔すれば次から注意すればいいだけ。面接が終わってからも面接中の失言に断ることがあります。言い過ぎてしまった、なぜあんなことを言ってしまったのだろう。面接が終わってから失言にくよくよしていませんか。言わなければよかった、別の言い方をすればよかったなど頭の中で何度も考えることがあるでしょう。あの人とさえなければうまくいっていたかもしれないと思うと余計に悔いが残りますね。失言を未然に防ぐことができればよかったのですが、それ以上考えるのは妄想しましょう。終わったことを悔やんでも仕方ありません。悔やんでいると悔やんで無駄な時間を過ごしたことを後悔するでしょう。今できることは失言を反省することです。失言を悔やめば悪い点だけ反省して次から注意すればいいのです。強く悔やんでいることは強く心が蹴ることができます。深く記憶に刻まれるため一生忘れることはないでしょう。失敗に気づけたということは成功に近づけたということです。次からはもっと良い発言ができます。気持ちを切り替えて前を向きましょう。建設的な考え方をすることで気持ちも明るくできます。失言に気づけば次から注意する。面接直後に異なる第37。その6、面接の後言い忘れたことを思い出したときはどう伝えるのが好ましいか。面接の後言い忘れたことを思い出すときがあります。面接中に全て伝えることができれば理想ですが人間ですから言い忘れることもあるでしょう。些細な内容ならあえて伝えないという選択もありますがどうしても伝えたい内容もあるはずです。さてどうするか。まず面接の後言い忘れたことを伝えるのはマナー違反ではありません。面接の後でも伝えようとする姿勢は入社意欲が強いと分かるため採用担当者も歓迎するでしょう。重要な内容ならやはり採用担当者も把握しておきたいと思うはずです。メールや電話で伝えるのもいいのですがもっとスマートな伝え方があります。注目したいのはこれのタイミングです。面接の後はこれの連絡をするのが一般的です。その例の中に突起事項としても読んで書くのです。言い忘れたことを例とともに書くことで雰囲気の良い状態でメッセージが伝わるでしょう。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいという配慮があればなお丁寧です。面接の後言い忘れたことを思い出したときはこれ以上に盛り込んで伝える。面接直後に心がけたい37。その7、面接の後面接官から食事に誘われたときの注意点。面接が終わった後面接官から食事に誘われることがあります。そんなことがあるのかと思いますが可能性はゼロではありません。大企業ではないですが小規模の企業では珍しくありません。企業としてはやはりきちんと応募者の本質を見抜きたいと思います。食事をしながら話をすればリラックスを流しやすくなるため応募者の本質が見えやすくなります。その結果より正確な評価がしやすくなるのです。ここで注意したいのはやはり油断です。美味しい食事を食べると気持ちが緩み言葉遣いや態度が雑になる場合があります。食事にアルコールが登場すれば良い影響で聴力や判断力が低下します。少しくらい砕けてもいいだろうと気持ちが緩み思わぬ失言や失敗を犯してしまうのです。当然ですが食べ過ぎや飲み過ぎは厳禁です。お腹が空いていなければ無理に完食する必要はありません。お酒に弱い自覚があるならお酒の量は控えめで心がけることが大切です。もしくはソフトドリンクを注文するのもいいでしょう。あくまで面接の延長と考え言葉遣いや態度には注意をしましょう。面接の後食事に誘われても油断せず気持ちを引き締める。面接直後に異なる第37。その8、面接が終わった後くらい美味しいものを食べよう。面接が終わった後は気力、体力、精神力を使い切っているでしょう。人生を左右する面接では面接時間は短くても多くのエネルギーを消耗します。これまで練習した全てを発揮する気持ちと自分の全てを出し切る手応えを意識するはずです。その結果、面接が終われば倒れそうなくらいゆったりするのです。そんな時におすすめなのが美味しい食事です。面接が終わった後くらい美味しいものを食べて自分の労を願いましょう。結果はまだわかりませんが全力を尽くした自分のご褒美です。美味しいものを食べるなら絶好のタイミング。国のいいタイミングで自分にご褒美を与えておこうが長期にわたる就職活動をうまく乗り越えられます。美味しいものを食べれば自分のどこが悪かったのだろうかと考える余裕も生まれます。失った記憶、体力、精神力を回復させれば次のステップに向かう勢いも生まれるでしょう。美味しいものを食べるからこそ心の余裕が生まれ新しい問題にも取り組みやすくなるはずです。面接が終わった後は時に美味しいものを食べて贅沢しよう。そう思えばやる気が湧いて面接中も一個一個したいので対応しやすくなります。面接直前の気合対策であると同時に面接後の回復対策でもあるのです。面接が終わった後くらいは贅沢に時に美味しいものを食べて自分のどを願う。面接直後に心がけたい37。その9、面接に失敗した時の改善方法。面接に失敗してしまった。そう思った面接は不採用という結果が自分でも分かることです。 緊張して態度が不自然になったり、うまく話せなかったりなどがあれば悔しい気持ちになるでしょう。自分でも面接に失敗した。さすがにダメだろうと思うのです。しかし、まだ正式な結果が出たわけではありません。何か改善の手ではないのでしょうか。実はあるのです。ポイントは面接を受けた日のメールです。面接が終われば、お礼を伝えるのが常識ですが、必ず面接を受けた当日にお礼を伝えるようにします。そのお礼の中に再挑戦に関する内容を含めるのです。手紙でもいいのではないかと思いますが、手紙は到着に時間がかかるため、適切ではありません。この場合のお礼に限っては、スピードを重視したいため、メールが鉄則です。お礼の礼。本日、面接をさせていただきました、〇〇大学〇〇学〇〇と申します。貴重なお時間を割いて面接をさせていただき、ありがとうございました。本日の面接は第一志望ということもあり、特に緊張しておりました。お見苦しい態度が目立ったり、思うように発言できなかったりした点もございますが、本社の指導意欲は誰にも負けません。何卒もう一度面接の機会をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。本社のウェブサイトなどを拝見して、魅力や強みなど感想を送らせていただきました。よろしければご覧になっていただければ幸いです。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。感想まで送るのがポイントです。企業の魅力や強みなどの感想を伝えれば、採用担当者は褒められたような気分になるため、応募者の印象が改善するでしょう。もちろん、迅速なお礼のメールも評価が上がるはずです。必ず改善できるわけではありませんが、何もせずにじっとしているよりは前向きな対応です。もう一度面接の機会をいただきたいという願いも、丁寧なお礼に免じて受け入れてもらいやすくなるのです。面接を受けた当日に再面接のお願いをする。面接直後に心がけたい30のマナー。その10、面接が終わった後の反省が大切。面接を受けて終わりにしていませんか。面接が終わればその日のうちに面接で聞かれた質問をまとめましょう。反省が必要です。面接の通りさせて作りましょう。聞かれた質問と答えた内容を1セットで書きます。書き方は自由です。特にこだわりがなければノートを見開きにした書き方はいかがでしょうか。左側に聞かれた質問、右側に答えた内容を書くと見やすくなります。書いてみると自分の答え方の良い点や悪い点が客観的に判断できるようになります。こういう言い方は良くなかった。こういうのは良かった。ここの強調が足りなかった。もっと強調した方が良かった。そう思う改善点が見つかればふさわしい回答案を考えましょう。反省をまとめているうちに自然と頭に入っていきます。別の面接で同じ質問をされてもスムーズに答えられるように対策を立てておきます。翌日にまとめるのではなく、その日のうちにまとめましょう。できれば面接の直後が理想です。記憶がはっきりしているうちの方が思い出しやすくなるため反省もしやすくなります。同じ失敗は二度と繰り返さないことです。こうした反省を心がければ失敗を成長に変えることができます。面接が終わった後はノートに反省する。面接直後に心がけたい30のマナー。その11、面接官の態度はあなたの面接を評価する重要なフィードバック。面接が終わっても基本的にフィードバックはありません。どこが良くてどこが悪かったのか。基本的に面接の詳しい評価は応募者に連絡されることはないのです。フィードバックがなければ良し悪しの判断が難しく改善も難しいのではないでしょうか。ただし完全にフィードバックがないわけでもないのです。不完全ではあるものの手がかりにできる目安が存在します。面接官の様子なのです。面接中の面接官をよく思い出してください。面接官が深くなずいたところはどこですか。面接官が深くなずいたところはなるほど、わかりやすい、評価できるなどと考えた可能性があります。その話がよく理解できたり、説得力があったりしたのでしょう。その部分は手応えがあったと判断できるため、今後も続けていけばいいことがわかります。一方、面接官が不満げな様子を見せた瞬間がありましたか。不満げな様子を見せたところはしっくりこない、わかりにくい、物足りないなどと考えた可能性があります。話の内容がよく理解できなかったり、不十分だったりした部分なのでしょう。そうした点は見直して改善することをお勧めします。その他、面接官の様子をできるだけ細かく思い出し、面接官が抱いたであろう印象を想像してみてください。心の中は全てが表に出るわけではありませんが、態度から垣間見ることができます。相手の態度は心を読み解く手がかりの一つ。面接官の態度はあなたの面接を評価する重要なフィードバックになるのです。面接中の面接官の態度を思い出し、良し悪しを判断する一つの手がかりにする。面接直後に心がけたい30のマナー。その12、反省会を当日中にできなければ、それも反省する。面接が終われば、当日中に反省会を開きましょう。受験の模試を受ければ、当日中の反省が鉄則であるように、面接を受ければ、やはり当日中の反省が鉄則です。一人で反省会を開き、自分の良かったところ、悪かったところを洗い出します。思い出したくない場面もあるかもしれませんが、今後の就職活動のためにもきちんと思い出しましょう。良かったところはもっと交換につながる工夫を考えます。悪かったところは悪印象を和らげる改善策を考えます。翌日になると反省する気持ちのため、うまく反省しにくくなります。時間が経てば、たつほど記憶も曖昧になります。今日は疲れたからしよう。翌日に回すと、実際はやる気がなくなっているか忘れているのが定番です。反省会は面接が終わったその日のうちにするのが鉄則です。反省会を当日中にできなければ、それも反省しましょう。後回しにするのは悪い習慣です。後回しにする習慣があると、勉強でも仕事でも人間関係でもいいことはありません。なぜ当日中に反省会ができなかったのか。どうすれば当日中に反省会が開けるのか。自問自答して自分なりの改善策を考えるといいでしょう。一時的な疲れですが、長期で見れば最も疲れにくい仕事術なのです。反省会を開けなければ、そのことを反省する。面接直後に心がけたい30のマナー。その13、面接の結果が出るまでの時間はどう過ごせばいいのか。面接が終われば結果が来るまで待ちます。結果の連絡は電話、メール、郵送などです。いつ結果が出るのかは企業によって待ちます。当日に分かることもありますが、先方には時間がかかるため、数日間待たされるのが一般的です。3日後に結果が分かることもあれば、1ヶ月以上待たされることもあります。この待ち時間が何とも気持ち悪い。不安と期待が入り混じった気持ちになります。さて、面接の結果が出るまでの時間はどう過ごせばいいのでしょうか。次の面接は結果が分かってからの方がいいのではないかと思いますが、あまりお勧めしません。就職活動の勢いが衰えるからです。待ち時間にじっとしていても不安定な気分のせいで精神的に疲れるでしょう。数日間待っているうちに就職の意欲が失われていきます。就職活動は勢いが大切です。結果を待っている時間にも他の企業を次々回っていきましょう。複数を同時進行です。不安な気持ちも勢いが出ている間は忘れられます。もし採用が決まればその時に他の企業へ面接を取り下げる連絡をすればいいのです。もし採用が重なればより良い方を選べるのでラッキーです。推薦状を使った内定でない限り丁寧に断れば大きな問題にはならないはずです。就職活動は複数を同時進行させる。面接直後に心がけたい30のマナー。その14、違法な面接を行う企業は我慢だけで終わらせない。しかるべき対処が必要。あってはならないことですが、違法な面接を行う企業が一部存在します。病気や障害などを理由に面接を断られた。結婚や出産などを理由に就職を断られた。セクハラにつながる質問を答えるように強要された。著しい差別発言をされ個人の尊重を傷つけられた。採用に関係ない個人情報を拒んでいるにもかかわらず無理やり聞き出そうとする。こうしたことは明らかに違法です。我慢して終わりにするのもいいのですが、違法な企業を放置すれば自分と同じ苦しみを味わう人がさらに増えるでしょう。違法な面接を行う企業は我慢だけで終わりにするのではなく適切な対処も必要です。例えば知人や友人などに被害を報告して記録しやすいといいでしょう。悪質な出来事があったことを大学の就職課に報告して今後のアドバイスに役立ててもらいます。各都道府県に設置されている労働局に相談し改善を求めるのもいいでしょう。違法かどうか判断が難しい場合はひとまず就職課や労働局に報告するだけでも構いません。手間暇がかかるのは事実ですが、適切な対処をすれば自分と同じ苦しみをする人が減るはずです。面接は公平に行われたいですね。あなたが通報することで公平な社会を促す一助になるはずです。明らかに違法な面接をされたときはしっかり対処する。面接直後に心がけたい30のマナー。その15、お礼状は面接ごとに必要か。面接が終わればお礼状を出すのが基本です。お礼は簡潔にまとめた内容で十分です。メール、手紙、電話など自分に合った方法でお礼を伝えましょう。さて、この時よく抱く疑問があります。1次面接の時にお礼状を出せば、2次面接や3次面接の後はお礼が不要ではないかという疑問です。決まりとしてあるわけではありませんが、基本的にお礼状は面接ごとに必要です。1次面接の後だけでなく、2次面接や3次面接の後もやはりお礼状を出しましょう。あなたが採用担当者になって考えてみてください。やはり面接ごとにきちんとお礼状を出す人はしっかりしていると感じるはずです。あなたがそう感じるように採用担当者もそうなのです。お礼状を出す手間が増えるのは事実ですが、それは面接官も同じです。1次面接だけでなく、2次面接や3次面接でも面接官は忙しい時間を割いて面接をしてくださいました。その気持ちに報いるためにもお礼状の一つが出すのは社会人として当然のマナーでしょう。きちんとお礼ができるのは社会人としてのマナーに聞こえているアピールになるはずです。面接ごとにお礼を出す場合、お礼状の文面に注意があります。お礼状の文面がいつも同じでは義務で送付していると思われます。 できればこれ以上ごとに文面を少し変えておくと、なお好印象です。お礼をして評価を上げることはあっても下げることはありません。手間を惜しむのではなく手間をかけることです。その手間に込められた気持ちは面接官にも届くはずです。面接ごとにこれ以上を出す。面接直後に心がけたい37。その16。面接後のお礼で採用率は上がる。面接が終わればお礼をしましょう。そこまでする必要はないのではないかと思う人もいるかもしれませんね。実際のところ面接後のお礼をする人は少数です。お礼をするのは志望者の1割程度と言われています。しかし少ないからこそ意味があるのです。多くの人が忘れがちな面接後のお礼をすればやはり印象が良くなるでしょう。面接で印象に残らなかった人も面接後のお礼で印象に残ることもあります。お礼はあらゆる人間関係の基本です。きちんとしたお礼が不利に働くことはありませんから、お礼をして損はありません。貴重な時間を割いて対応してくださったのですから、お礼を言うことが大切です。お礼は電話、メール、手紙などです。お礼は長くなりすぎず簡潔にまとめましょう。お忙しい中、面接に貴重なお時間を割いていただき誠にありがとうございましたという内容が中心です。お礼の詳しい内容はウェブサイトで検索すればすぐ見つかります。電話、メール、手紙のどれが適切であるかは状況によります。迅速に伝えたければ電話やメールがいいでしょう。丁寧に伝えたければ手紙が最適です。もし特別な理由がなければ手紙がおすすめです。手紙は郵送料がかかるからです。お礼をされるために費用をかける姿勢を見せることで採用担当者の心理を動かす効果が強くなるでしょう。文面もパソコンで作成するより手書きの方が効果的です。わざわざお金と手間をかけて申し訳ないと思わせるのも採用率を上げる工夫の一つです。面接の後はお礼の手紙を出す。面接直後に心がけたい37。その17。お礼のメールに報告を加えると好感度がアップする。お礼の言葉にもう一言加えませんか。お礼といえばありがとうございました。感謝しています。とても役立ちました。などの言葉が一般的ですね。間違ってはいませんが、さらに工夫を加えるとより印象的な内容に仕上げることができます。その工夫は報告を加えることです。お礼のメールに次のような報告を加えると気持ちよくメールを締めくくれます。いつもしか嬉しい報告ができるように頑張ります。先輩のような立派な社会人を目指し、これからも精進します。最後まで就職活動を諦めず、必ず自分の夢を叶えたいと思います。様々な刺激を成長として受け止め、より良い道を見せていきたいと思います。簡単な一言で構いません。意欲や熱意が伝わる報告があると応援したくなるのではないでしょうか。余計な一言は必要ないと思うかもしれませんが、あくまで下げない程度なら悪い気はしないはずです。メールから意気込みが感じられると先輩も協力してよかった。今後も応援したいと思ってくれるでしょう。もしかすると追加の支援が得られるかもしれません。お礼のメールに報告を加える。面接直後に心がけたい37。その18。期日までに選考結果の連絡がない場合、どうすればいいのか。期日までに企業から選考結果の連絡がない場合があります。この時、どうすればいいのか。次の2つの場合が考えられます。選考通過の場合のみ連絡という告知が事前にあった場合、企業への問い合わせは不要です。選考通過できなければ通知があると思いますが、そうでない企業もあります。企業によっては選考通過の場合のみ連絡という仕組みを採用している場合があります。期日までに連絡がなければ残念ですが、通過できなかったと考えることができます。通知時の告知が事前にあった場合、企業への問い合わせが必要です。企業が何らかの事情によって連絡を遅れていたり忘れていたりしている可能性があります。待っているばかりではいけませんから、企業に問い合わせしてみるといいでしょう。期日を過ぎているのですから、選考結果を企業に問い合わせるのは失礼なことではありません。ただし、問い合わせる際は言い方に注意が必要です。まだ結果が届いていないというストレートな言い方は避けます。選考の状況はいかがでしょうかという確認を促す言い方が適切です。通知時の告知が事前にあったのかかわらず連絡がなければ企業に問い合わせる。面接直後に心がけたい37。その19。選考の結果が分かるのは何日後か。選考の結果が分かる時期は一概には言えません。企業によって内部事情が異なるため選考結果が分かる時期は様々です。早い場合は当日に分かることもあれば、遅い場合は1ヶ月後に分かることもあります。ただし一般的な状況に限って言えば1週間とか2週間後が多いようです。どうしてそんなに時間がかかるのかと思いますが、時間が必要になる事情があるのです。選考はすべての応募者の面接を終えてからでなければ結果を出すことができません。すべての応募者の面接をするにはやはり時間がかかります。選考をする際も複数の採用担当者の意見をまとめる場合もあるため審査に時間がかかります。また採用担当者にも通常業務があります。通常業務をこなしながら選考を進めますが、なお時間がかかるのです。結果が遅いから出しないというのは誤解です。一般的には企業側から通知時期の連絡があるはずです。もし連絡がなければ面接の際結果が分かる時期を確認しておくと確実です。選考の結果は一般的に1週間後か2週間後と考える。面接直後に心がけたい37。その20。選考の途中で入社の意思がなくなった時どうするか。選考が順調に進む途中で入社の意思がなくなる場合があります。例えば一時面接を通過した後その企業への入社をやめたくなる場合です。あることがきっかけで企業に魅力を感じなくなったり進路変更をすることになったりなど理由は様々です。たとえ内定が出ても辞退するつもりではあるがせっかくだから次の面接も受けておこう、そう思う人もいるかもしれません。面接の練習にもなるという考えを持つ人もいるでしょう。確かに気持ちもわかるのですが、やはり適当な気持ちで面接を受けるのは好ましくありません。企業は貴重な時間と労力を割いて面接をしてくださっています。入社の意思がないにもかかわらず面接を受けるのは企業に無駄をつかせることになるため失礼になるでしょう。また応募者にとっても時間の無駄が増えてしまいます。面接の時間だけでなく交通費も手間も取られてしまい、就職活動の貴重な資源を消費してしまうのです。入社の意思がなくなれば選考の途中でも早めに次回の連絡を入れましょう。行動は早い方が得策です。連絡手段は整理を伝えるためにもメールより電話の方が適切です。丁寧に書かれる前に整理を伝えます。切り出しにくい内容ですが勇気を持って電話しましょう。選考の途中でも入社の意思がなくなれば早めに次回の連絡を入れる。面接直後に心がけたい37。その21。一時面接でいきなり内定決定が取れるほど早くて問題ないのか。意外に早く内定が決定する場合があります。書類選考もない、筆記試験もない。一時面接が終わってすぐ内定の連絡が来ることがあります。場合によっては一時面接中に内定が決定して驚かされることもあるでしょう。二次面接や三次面接を覚悟している分、さらに内定が決定すると昇進します。決定が取れるほど早くて問題ないのでしょうか。まず面接が1回のみという企業は珍しくありません。特に小規模の企業では書類選考や筆記試験がない上、面接も1回のみという場合が目立ちます。そもそも何度も面接をすることは応募者が多くありません。面接官も社長が対応する場合が多いため結論を出すのが早いのです。ただし注意したいこともあります。面接の回数が1回のみの場合、勤務体系や労働条件などの確認が不十分になる傾向があります。入社してから話が違うという事態は避けたいところです。内定後であっても不明点があるなら遠慮せず問い合わせてみるといいでしょう。不安はそのままにせずきちんと確認しておくと安心です。労働条件の確認に不安があれば内定後でも問い合わせる。面接直後に心がけたい37。その12。内定の通知が口頭のみでも有効なのか。内定通知は必ずしも書面で届くとは限りません。企業によっては口頭のみで内定の通知を行うことがあります。例えば面接で内定を口頭で言われたり電話で連絡されたりなどです。口頭だけでは証拠が残らないため不安になるはずです。内定の通知が口頭のみでも有効なのでしょうか。まず内定の連絡は口頭だけでも法的には有効となされます。民法の一般原則では口約束も契約が成立することになっているからです。したがって内定の通知が口頭のみでも法的には有効と考えることができます。これは商品契約や婚約などでも同様です。ただし後から何らかのトラブルになる可能性もゼロではありません。不安のある人は採用担当者に書面による通知をもらえないか相談するといいでしょう。口頭のみ内定通知に不安があれば書面でもらえないか相談する。面接直後に心がけたい37。その13。内定という意味なのかはっきりわからない場合もある。内定は口頭で連絡されることがあります。書面による通知だけでなく口頭による通知も法律上は契約が成立します。場合によっては面接中に口頭で内定が言い渡される場合もあるのです。ところが口頭の中には内定という意味なのかはっきりわからない場合があります。君に任せたい仕事があるよと笑顔で言われる。もうすぐ見ても大丈夫ですよと促される。今後の活躍に期待しているよと握手をされる。内定という意味も聞こえると普通の応援にも聞こえますね。曖昧な表現を放っておくのはよくありません。意味をはっきりしない発言を放っておくと誤解やトラブルを招く原因になります。こうした場合は無理せず内定という意味なのかきちんと確認しましょう。これは内定という意味として受け取ってもよろしいでしょうか。たった一言ですぐわかることです。確認を取るのは失礼なことではありません。曖昧な点を確認することは社会人としてふさわしい態度です。弱気にならず堂々と尋ねましょう。 内定かどうかはっきりしないときはきちんと確認を取る。面接直後に断られた第37、その24、面接直後に不採用通知が届いた。最初から採用の意思がなかったのではないか。面接直後に不採用の結果が分かることがあります。面接を受けた数時間後に不採用のメールが届いた。さらに早い場合は面接中にあなたは不採用と言われる場合です。企業にとって明らかに選考基準から外れている人には早く結果を出せる場合があります。面接直後に不採用と分かれば社会人としてどんないと別手を払われた印象があり、やはり気分が良くないでしょう。中にはいらちや痛みを抱く人もいるはずです。そもそも最初から採用の意思がなかったのではないかという話が出てきます。しかしそこでぐっとこれこう考え直してみてください。すぐ結果がもらえたので良かったのです。企業によっては不採用の通知すらしないところがあります。不採用の通知がなければ結果はどうなんだろうかと悶々とした日々が続きます。そうした状況に比べれば結果を早く分かったのはありがたいことです。結果は早い方がいい。早く不採用だと分かれば気持ちもさっと切り替えられます。いらちや痛みを抱くかもしれませんが、早く結果を出してくれたことに感謝しましょう。さっと気持ちを切り替え、次の就職活動に意識を向けることが大切です。面接直後に不採用通知が届けば、いらちや痛みを抱くのではなく、さっと気持ちを切り替える。面接直後に断られた第37、その25、不採用のメールに返信は必要か。まず返信は必須ではありません。不採用のメールを受け取った時点でメールのやり取りは完結していると考えていいでしょう。ただし、メールとして返信することは好まれます。採用担当者は貴重な時間を割いてわざわざ面接をしてくださいました。そうした対応への感謝はあってもいいのではないでしょうか。お礼のメールをしても選考の結果は変わりませんが、感謝を伝えるのは素晴らしい姿勢です。お礼を伝えたい気持ちがあるなら、お礼のメールを送るといいでしょう。お礼のメールのメール。お忙しいところ、貴重なお時間を割いて面接をしていただきありがとうございました。今回は残念な結果になりましたが、気持ちを引き締め、引き続き就職活動を頑張りたいと思います。もしご検討いただける状況になりましたら、ぜひお声掛けください。記者のますますのご歓迎をお願いします。今後とも何卒よろしくお願いいたします。無駄と考えるか、必要と考えるか、応募者としての人間性が現れる瞬間です。不採用であるにもかかわらず、きちんとお礼の返信ができれば、好印象であるのは間違いありません。可能性は低いですが、突然の事態者が出た時、許してくれるかもしれません。不採用のメールも礼儀としてお礼の返信をする。面接直後に断られた第37、その26、総合職が不採用の後、一般職に採用できるのか。総合職で不採用になったら入社は諦めきれない。そんな時に頭を読むのが一般職です。総合職が無理なら一般職でもいいから入社したいと思う人もいるかもしれませんね。では総合職が不採用の後、一般職に応募できるのでしょうか。これは企業によります。まず確認したいのが募集要項です。募集要項に採用度は不可という条件があれば残念ですが諦めるしかありません。しかし採用度は不可という条件がなければ基本的に採用度はできると考えていいでしょう。ただし企業もエントリーシートや履歴書などを管理していますから採用度性は分かるはずです。面接では一般職に採用してきた理由を問われる可能性が高いでしょう。どうしても本社に入社したかったからという志望動機では面接官を納得させるのは難しいはずです。理由がきちんと説明できるよう事前に合理的な志望動機を準備しておく必要があります。面接官を納得させる説明ができれば採用の可能性もあるでしょう。総合職が不採用の後、一般職に採用する場合は合理的な志望動機を考えておく。面接直後に断られた第37、その27、不採用の理由を採用担当者に問い合わせてもいいのか。面接後、企業から面接結果の通知が届きます。ドキドキしながら内容を確認すると、残念ながら次のような文言が書かれていました。選考の結果、今回は見送らせていただきます。残念ながらご期待に添えられることとなりました。不採用の通知にはあたり障りのない書き方がよくなります。これでは不採用の理由がわからないではないかと思うのではないでしょうか。不採用になればその理由が気になります。不採用の理由は今後の面接対策にもなりますが、知りたいと思う人も多いのではないでしょうか。さて、不採用の理由を採用担当者に問い合わせてもいいのでしょうか。まず問い合わせるのは自由です。社会マナーに関することではありませんが、気になる人は積極的に尋ねてみるのもいいでしょう。問い合わせる際は激しい口調や態度は避けて丁寧に尋ねましょう。ただし理由を答えてくれるかは企業によります。不採用の理由は社内秘密として扱われるのが一般的です。答えてもらえない場合が多いと思った方がいいでしょう。理由はお答え確かめますと、そっけない返事が返ってくるかもしれませんが、腹を立てないように注意です。不採用の理由が気になれば採用担当者に問い合わせてみる。面接直後に断られた第37、その28、不採用になってもその企業を悪く言わない。不採用になるとやはり落ち込みます。中には怒りや憎しみを感じて不採用になった企業の悪口を言いたくなるかもしれません。家族や友人に口を言ってストレス発散のしたくなるでしょう。しかし不採用になってもその企業を悪く言わない方が賢明です。あなたの人間性に関わる問題だからです。不採用になって悪口を言う人間性があると他の企業でも不採用になるでしょう。悪口を言いやすいかどうかは表情を話し方、表現などに自然と現れます。面接官はどこか嫌な感じがする、何か裏があるような気がすると思い、悲観的な人間性に気づくのです。悪口を言ったところで不採用という結果が伝えることはありません。自分が悪いわけでも企業が悪いわけでもありません。面接はオーディションのようなものです。企業が求める人材と一致しなかったと割り切りましょう。不採用になった企業を悪く言わないことが社会人らしい姿勢です。そういう人間になれば面接でも受かりやすくなるでしょう。不採用になってもその企業を悪く言わないようにする。面接直後に断られた第37、その29、面接官の悪い印象だけで企業のイメージまで変えるのは注意。有料企業と思って応募したものの面接でイメージが悪くなる場合があります。よくあるのが面接官の印象の悪さです。暗い雰囲気、偉そうな態度、乱暴な言葉遣い。人間心理として面接官の印象が悪ければ社内にもそうした社員がたくさんいる気がするものです。面接官の印象が悪い会社は悪い会社なのでしょうか。まず面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのは要注意です。人間には様々な人がいます。顔や性格が人それぞれ異なるように面接官の種類も様々です。面接官が様々な態度や言葉遣いが悪い人だったのかもしれません。そもそも面接官は全く面接のため意図的に悪い態度を演じていた可能性もあります。わざと批判的否定的な質問や発言をして応募者の性格や資質を確認しようとしていたのかもしれません。そうした可能性を考えれば面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのは軽率であるとわかるでしょう。正確な企業情報は企業訪問や OB、OG 訪問など総合的に判断するのがベストです。きちんと企業情報を集めた結果、自分にやっている企業だと思うなら自分を信じてみましょう。面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのはやめる。面接直後に断られた第37、その30、選考結果の連絡がなかなか来ない時の対処。面接を受けてから選考結果の連絡がなかなか来ない、そんな状況があります。連絡が遅いと不安が強くなるものですが、必ずしも悪い状況であるとは限りません。連絡が遅い理由は様々ですが、一つの要因として考えられるのは迷いです。どの候補者も素晴らしいため構図をつけなく、社内の調整が難航している可能性があります。誰かを不採用にしなければいけないが、全ての候補者が素晴らしく判断が難しい。さて、ここでどうするか。応募者としては連絡なくのを待ち続けるだけで対処のしようがないと思いますが、実はあるのです。採用担当者に終了意欲を伝えるメールを送りましょう。終了意欲を伝えるメールを送れば採用担当者の背中を押せます。厚かましい運命はさて、誠実、正直、礼儀などを心がけた運命ならきっと好印象につながるはずです。その一つのメールが迷っている採用担当者の決め手になる可能性があるのです。選考結果の連絡がなかなか来なければ採用担当者に終了意欲を伝えるメールを送る。面接直後に心がけた37、まとめ。その1、面接中に事態を決意しても面接が終わりしばらく時間が置いてから伝える。その2、面接では面接官の顔をしっかり見る。その3、面接が終われば用事がある場合を除き、できるだけ無駄な寄り道は控えてまっすぐ帰る。その4、面接の後には気分転換をする。その5、失言に気づけば次から注意する。その6、面接の後言い忘れたことを思い出した時はこれ以上に乗り込んで伝える。その7、面接の後食事に誘われても油断せず気持ちを引き締める。その8、面接が終わった後くらいは贅沢に取り切りおいしいものを食べて自分の労を願う。その9、面接を受けた当日に再面接のお願いをする。その10、面接が終わった後はノートに反省する。その11、面接中の面接官の態度を思い出し良し悪しを判断する一つの手がかりにする。その12、反省会を挙げなければそのことを反省する。その13、就職活動は複数を同時進行させる。その14、明らかに異常な面接をされた時はしっかり対処する。その15、面接ごとにこれ以上を出す。その16、 面接の後はお礼の手紙を出す。その17、お礼のメールに交付を加える。その18、通知時の告知が事前にあったにもかかわらず連絡がなければ企業に問い合わせる。その19、選考の結果は一般的に1週間後から2週間後と考える。その20、選考の途中でも入社の意思がなくなれば早めに辞退の連絡を入れる。その21、労働条件の確認に不安があれば内定後でも問い合わせる。その22、口頭のみ内定通知に不安があれば書面でもらえないか相談する。その23、内定かどうかが気にしないときはきちんと確認を取る。その24、面接直後に不採用通知が届けば嫌な気合を抱くのではなくさっと気持ちを切り替える。その25、不採用のメールにも礼儀としてお礼の返信をする。その26、総合職が不採用の後一般職に採用する場合は合理的な志望動機を考えておく。その27、不採用の理由が気になれば採用担当者に問い合わせてみる。その28、不採用になってもその企業を悪く言わないようにする。その29、面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのはやめる。その30、選考結果の連絡がなかなか来なければ採用担当者に就業意欲を伝えるメールを送る。